皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。かれこれ80何回このラジオカフェシンクタンクジャーナル を行ってるんですけれども、このラジオカフェシンクタンクジャーナルは京都の思いを世界に発信しようとかですね、世界の中の京都、世界の中の日本を見つめて、今東アジア共同体とかいろんな動きがあるんですけれども、やはり世界の中あるいはアジアの中の日本、京都を考えながら、そして自分でシンクしながら、世界に、発信しようという番組です。京都のど真ん中、三条寺町からのスタジオからですねお送りしてるんですけれども、インターネットを通じて、世界中のリスナーの皆様にですね、この京都の思いを聞いていただきたいと思います。本日のゲストは、2度去年ですね出ていただきました並木伸二さんです。並木さんは日本原子力研究開発機構、JAEA、に勤務されておりまして、はい、約20年前ですね、ウィーンの、IAEA に勤務されている時、ウィーンでお会いしたんですけれども、どうも並木さん、スタジオに来ていただきましてありがとうございます。
こんにちは、並木です。
並木さんは日本原子力研究開発機構のみならず水戸市環境保全会議の会長ですね、
はい、
そして異文化コミュニケーション財団法人のですね理事をやっております。
はい、よろしくお願いします。はい、いろんなことをやっておりまして、
そうですね、なんか昨日バスで、水戸の方から、東京夜行バスで京都にいらっしゃった、はい、ということですけれども、どうですか、バスでこっち京都にいらっしゃるというのは。
その移動時間を昼間使うというのが嫌いで、はあ、夜行バスだとか飛行機も同じなんですが、寝てる間についてくれるんで、
はあ、
一番時間の節約になる。
そうですね、はい、お忙しい人っていうのは意外とその夜行列車とかですね、寝台車使ったりバス使ったり、それで一泊泊まる時間をですね、移動の時にその睡眠されるという人結構今増えてますね。
どんなところでも寝られるようにしてありますから。
それはやっぱりタフで、
はい、
並木さんはやっぱり剣道で、いろいろと大学時代も剣道で鍛えられて、
はい、
ウィーンにおられる時も、東ヨーロッパなりイタリアの人々に剣道のですね、指導されたんですけれども、
うん、で今もその茨城の水戸市に今田舎生活楽しんでるんですが、うん、剣道の外国の人たちも結構訪ねてやってきてくれて、うん、剣道やってます。
やっぱり剣道を通じて、日本の武道、日本の世界に通用するソフトパワーを通じてですね、世界平和のために貢献すると、それを20数年前から実践されている並木さんでありますけれども、さて本日はですね、やっぱり日本のその子供たち、この冒頭の歌も世界中の子供たちへというハーフムーンの歌なんですけれども、世界中の子供たち、日本の子供たちがですね、世界に貢献するためにですね、どんなことができるだろうかと、でその基礎となるですね、そのプロジェクトをいろいろと並木さんやっておられますので、そのことについていろいろとお話をお聞きしたいと思うんですけれども。
その世界に出ていくためにはまず健康じゃなくちゃいけないですよね、
うん、
体がタフじゃなくちゃいけない、うん、そういったところで剣道をやりましょうということで体を鍛えると、
うん、
とあとはその外国に行っても安全じゃないですから、うん、やっぱりこうセルフディフェンスっていうか自分の身を守るっていうことはできなくちゃいけない、
うん、
そうするとなんか柔道なり空手なり剣道なりの武道にいくらか心得があるっていうのは外国をただ街を歩いている時も安心して歩けるんじゃないですかね、
うん、日本、僕も剣道、柔道をですね、やってて、海外で一つ経験したのはですね、多くの日本人は、全部学校とか組織の団体、集団の中でこう生きてきて、子として、一人で考えたり、行動したりする、ちょっと能力が欠けてるかなと思って、その点、外国では割と、先生に頼るんじゃなくて自分で子としてですね一人でこう勉強したり、だから僕非常に 大切なのは日本の武道はもともと子を中心としてあるけれども、ヨーロッパなりアメリカのスポーツは団体スポーツであると。だから日本の戦後の教育というのは実は日本のキャラクターに反して 団体なりですね、そういう組織中心にやってきたけれども、もともと日本人が最も向いているのは個一人をいかに大事にするかということだと思うんですけれども。
その通りですね、中野さんのおっしゃられる通りで、例えば日本の中でもやっぱり科学者っていうのがもっと個として独立しなくちゃいけないと思ってるんですね、うん、で例えばその私がなんで水戸市環境保全会議の会長なんていうのをやって、その子どもたちの理科教育みたいなことをやってるかっていうと、剣道の先生なら土日その8段って言えば、大学で言えば教授クラスよりもうちょっと上ですけど、その8段の先生方だって土日近所の子どもたちに剣道を教えてるわけですね、
うん、
だからやっぱりその科学立国だって言うんだったら、科学者がもっと自分の周りの子どもたちをしっかり教育するっていうようなことをボランティアでやんなきゃ、この国科学っていう業界がなくなっちゃいますよね。
うん、そうですね。なんか日本の学校教育というのはその、文科省のカリキュラムにのっとってこう教える、でそれ以上のことをあんまり教えようとしないとか、あるいは小学校の先生ならやっぱり資格がいりますね。だけどもっと世界にはこういろんな、例えば世界で学んで、例えば、退職したそういう人々が小学校の子どもたちに何か教えたいと言ったとき、なかなかこうそういうプログラムはなかなかないんですね。だからボランティア、まあ、同日祭日をうまく使いながら、そういうその本当の日本の有識者が本当にその子どもたちに直接、なんか今おっしゃったようにですね、科学のこととかいろんな分野を教えることは非常に大事だと思うんですけども、
そういうきっかけ作りを子どもたちに与えてあげることが大切だと思ってるんですね、
うん、
で、まあ、水戸市環境保全会議でやってるのはキャッチフレーズでグルメのための環境教室っていうキャッチを使って環境教育をやってるんです、はあ、どんなことをやってるかっていうと、その捕まえたものを食べましょう、
はあ、
それから、まあ、普通の環境教室っていうと川や海へ行って大人たちが魚やなんかを捕まえ、子供と一緒に捕まえてるっていうぐらいなんですが、私どもの その水戸ではですね、川漁師に鮎を取ってもらう、これはとわみ漁、
うん、
それから流し網漁で鮭を取ってもらう、それから、海の方の大洗に行ったらシラス船を出してもらって、
うん、
船を子どもたちに乗せて、シラスが、岸壁に着いたらすぐシラス丼で食べちゃうだとか、
うん、
その食べるまでをちゃんとやってるんですね。
それはやっぱり一番日本の、まあ、宗教観とかですね、自然と調和するとか、その意味ではですね、子どもたちが自然の中で、そして、ある程度自分で魚なりですね取る行為自体が、うん、僕すごい大事なことだと思いますね。
それとその今グルメ番組なんか流行ってますけど、やっぱり農業漁業ってのはきつい仕事なんですね、
うん、
で我々その消費者も実際にそういう農業者漁業者っていうのとその触れ合う場所ってないわけなんです。それをこう環境教室で大人と子どもが参加するっていうことで、川漁師それからその海の漁師たちとこうコミュニケーションを持つ、
うん、
形を持つ、
うん、
そういう機会を多く作りたいと思って、で今年はそのありがたいことに、うん、子ども夢基金の方で、うん、そういうシラス船を出す時の燃料費だとか、
うん、
借金ですとか、あとはその私は日本原子力研究所なんていうところに勤めてることもあって、大学の先生方と割にコンタクト持ってるもんですから、うん、必ずそういう観察会の時は大学の先生、まあ、それもその大学の先生って高い立場でいるんじゃなくて、自分も子供を持っている親っていう立場で参加してもらって、
うん、
その鮎は一年魚で海に出ますよだとか、うん、そういう解説をしてもらうように学者とのコミュニケーションも図ってるんです。
それいいですね。大学で机上の学問というかブラックボードにこう書かれたこととか、あるいはインターネットを通じて、コンピューター上にこう出てくる情報、それより最も優れたのは、四季折々のこう魚取ったり野菜なり、そういう自然と接しながら自然の中から、五感を通じて、あるいは六感が出てきたりですね、それを通じて学ぶっていうのは、これは教育の本当のベーシックというか基本だと思うんですけど、うん、
そうですね。そのだから人間が持ってる五感、例えば収穫だとか、うん、そういったものを育てる教育っていうのはなかなかないな。 例えば数学なんかの問題を解くんでもそういう勘っていうんですが、収穫みたいなもんだと思うんです、うん、難しい図形の問題を解くけどここに補助線を引けば問題が解けるなっていうのは、そういった一種収穫に近いようなこう感覚ですね。それを子どもの時にこう伸ばしていかなくちゃいけないと思うんですね。
それは一言に言うと、直感という言葉だったり、知的直感とか経験的直感とかですね、子どものこう自然観、宇宙観というんですかね、もともと子どもには素直なそういう感覚が、まあ、生まれた時からあって、で下手に勉強することによってそれがだんだんこう直感が薄れていくみたいな勉強の仕方があるとすると、その対極的にあるのが自然と接しながらこう直感を磨くことによってものすごくこうポテンシャルというんですかね、その才能がやっぱりこう湧き出てくるというか生まれてくるというか、そういうことになると思うんですけども、
まあ、だからその子供は遊ぶことが仕事なんですね、
うん、
やっぱり小学校の低学年の時、幼稚園の時、木を登った、川に行った、山に登ったっていうその遊ぶ体験っていうのが豊富じゃなかったら、人間やっぱり大きくなってからやっぱりストレスとして帰ってきちゃうと思うんですね、
うん。今まあ、京都にど真ん中に鴨川がこう流れて、僕はすぐ鴨川の北大路橋のすぐ近くに生まれて、まあ、そこに長屋に育って、もう毎日のようにこう夏になったら長屋の友達と魚取りに行ったんですね。今振り返ってみると僕はそれが良かったかなという、近くで自然に接しながら近くの川で、ハイジャコなり魚を取った、その行為がいろんなウィンなり世界で、こう国際機関とか勤務しながら働いた、まあ、勤務者が働いた時に一番役立つのはその子供の時のこうなんかこうなんていうかな、今から思えば多神教的な、一神教でない自然と矢をよろずの神というか自然と共に生きることがやっぱりその哲学的なベーシックになってるような感じがしますけれども。
そうですね。で今そのヤンバダムじゃないですけど、もう日本全国三面張りコンクリートでやっちゃった、だからその生物の多様性が失われてきて、昔いたはずのタナゴがいなくなっちゃった、ホタルがいなくなっちゃったってことになってるんですね、
うん、
ですから我々の世代はその次世代に向かってもうかなり破壊されたけれども、そのこの自然をなんとかもう少し戻しましょうという努力をしていかなくちゃいけないんじゃないですかね。
それは地球環境問題を語るにあたって最も大事なのは、子どもの時に感じた自然の美しさ、それを次の世代に維持するというか伝えていく、そのために子どもの時にやっぱり一番こう自然に接しなければいけないということだと思うんですけれども。
その通りだと思いますね、まあ、だからそういったチャンスを少しでも多くすると、で、まあ、うん、子供が生物の方が好きになる、物理が好きになる、科学が好きになる、天文が好きになるかわからないですけど、まあ、天体観測をやってみる、
うん、
生物の最終回をやってみる、キノコの最終回をやってみる、チャンスをこう増やしてあげたいなと思うわけなんです。
そうですね。その、まあ、子供にはすごくポテンシャルがあって、自然と接しながら、でそうすると今子供たちは塾に行ったりですね、まあ、テレビ見たりコンピューターやったり非常に忙しくて、その自然に接する時間がだんだん昔に比べて減ってますね。その時にさっき冒頭で申し上げたんですけど、こうなり一人で行動するっていうことはなんか今空気を読むとかですね、そういう学でそういうその子供が浮いてしまっていじめに遭うとかっていう世界だと思うんですけど、だけど大事なのはやっぱり僕ね、一人とか個人でいかに動くかということがね、一人でもこう自然と接しながらやるというその自分のやっぱり一番やりたいことをこう、まあ、やるような個人一人を大事にすることが僕非常に大事だと思うんですけどね、うん、
だから子供っていうのは親をよく見てるわけですね、
うん、
だからその子供のその社会でいじめが多いっていうのは結局それ今の大人の社会のコピーなわけですね、
うん、
だからやっぱりそのどうしても会社だとかその社会に縛られた生き方をみんなしてるんだけど、やっぱりこれからは子として生きることが求められているっていうんじゃないですかね。
そうおっしゃる通りですね。原子力の専門家であってウィーンでも IAEA に勤務されたもう並木さん、まあ剣道もされる並木さんから、 まあ、今子どもたちが川とか自然に遊ぶことが非常に重要であるというちょっとお話を伺っているんですけれども、後半もですね、具体的なそのプロジェクトについていろいろとお話をお伺いしたいと思います。いつものようにここで、ブレイクとして、ハワイのノースショアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティのトロンタムスです。このハワイのノースショアの音楽は本当にもう大好きな音楽で、約10年前なんですけども、ハワイで2年住んだ時ですね、車に乗って、ノースショアの方に行った、それをいつもこう思い出すというか、そういうメモリーがあるんで、シンクタンクジャーナルのブレイクはいつもノースショアのハワイの音楽を聴いていただいております。ハワイの音楽を聴きながら、やっぱり京都っていうのは世界の中の京都をですね、もう語るにあたって、今日本日のゲストは、日本原子力研究開発機構、そして水戸市環境保全会議、会長の並木伸二さんです。並木さんは京都で生まれになったんですね。
はい、京都烏丸です。はい、
そしてあと東男で東京で。
そうです、3つの時から東京で、父親は江戸っ子、母親は淡路島、関西の人間なんで、まあ、東京会で育ったもんだから、まあ、半分は江戸かたぎになりたいな、なのかな、なってんのかな。だから、その江戸っていうのは、そのおせっかい焼きって、あとはやっぱりそのなにわ節やなんか聞いてても、その男気っていうんですかね、そういうものが今の社会に欠けてるのかな。まあ、余計なお世話を焼く、まあ、だから私のやってるそのこの環境教室にしたって、まあ土曜日曜日のたんびに、やれ餅つきをやりましょう、やれ鮎を捕まえに行きましょうってやってるわけですけど、まあ、余計なおせっかいといえば余計なおせっかいなんだけど、その、まあ、見て見ぬふりはしたくないと、 子供が自然に触れる機会が少ないなら作ってあげましょうと、うん、餅つきの機会がないなら作ってあげましょうと、
うん、ちょっと簡単にこのグルメのための環境教室というこのスイークというんですか、チーク、この辺ちょっと説明していただけますか、はいはい、
でグルメのための環境教室で水昔のギリシャ哲学、まあ、中国哲学じゃないですけど、まあ、地球が宇宙が水地火からなっているのを真似して、はい、まあ、水育で水育、地球の地で地育、火を使うので火育から、あとはまあ食育体育っていうのをくっつけてるんですが、水育って何をやっているかっていうと、その水戸市にいるもんですから、うん、その水戸市って昔から水が、万葉の昔から水がコンコンと湧き出てるような泉があるんですね。ですからそのまず水が、なぜきれいな水が今でも流れているのか、まあ、京都でも同じだと思うんですが、食事を作るときも必ず米は水で炊きます、うん、餅つきをやるときも水で炊きます、そばを打つときも天然水を使いましょう、うん、必ず天然水をその使いましょう。だからそのグルメが番組で東京の港区で美味しいレストランがあるって言っても、港区や世田谷区じゃひっくり返っても天然水は使えないですよね、うん、だそれをその田舎の水戸市はちゃんと天然水で生活してるだろうの、うん、グルメの根本である。
水戸っていうのはやっぱり水がついてるというのは水が豊富だから。
そうです、
井戸のいいですか、水のね。
で井戸の土になってるんですが、うん、これはもともと水の都だったんですね、うんうん、それが水戸の都になったんですが、うん、水の豊かなところです、うん、で地域っていうのはその今まで生物系のそういう環境教室っていうのが生物系 の, その知識に流れてたんですが、そういったその水が豊かだとかそういうのは結局地質環境にその大きな影響を被ってるんで、地質学も一緒にやりましょうという意味なんだ、うん、で海区っていうのはこれはその、まあ、食育で火を起こすんですが、餅をつくときもちゃんとかまどで火を起こすだとか、うん、まず火をこう起こすことから始めるんですね、うん、で必ず火を使って薪で食事をしましょう、バーベキューをしましょう、スモークをしましょうっていうようなことをやってるんで海区なんです、うん、で、まあ、食育は、まあ、取ったものを食べましょうと、うん、で例えばシラスだってその海岸に着いた時が一番美味しいんですね、うん、それから魚屋さんに行っちゃう 2,3 時間後にはずっと味が起きちゃうんです、うん、そうすると我らは田舎で一番美味しいものを食べてるんだぞと、うん、食べてるものに対して誇りを持つと、うん、で体育って言ってるのは、まあ、その魚を捕まえるんだって、植物を探すんだって工程をずっと歩いていかなくちゃいけないですからね、体力がないとキノコも探せないぞという話なんです、うん、
それは素晴らしいな。地球環境問題を語るにあたってそのベーシックになるのはその 1,2,3 5つのことだと思うんですけどね。同時に水戸市にはアシスタントティーチャーというか、ね、アメリカ人なり、いろんな英語の先生方が来られると、その先生方も、水戸あるいは日本の素晴らしい自然に接したいと、で子どもたちと魚を取りながら英語の先生が英語で子どもたちにですね、自然の中で英語を指導するというプロジェクトをやっておられると思うんですけれども、はい、うん、ちょっとそれは素晴らしい、地球環境問題と自然と、そして自給率の低い日本の、ね、プラスになって、そして英語がグローバルイングリッシュですね、英語ができるということで、これはすごいプロジェクトだと思うんですけれども、
まあ、これもなんで思いついたかっていうと、水戸の中学のアシスタントティーチャーで剣道をやってる人がいたんですね、うん、でその人と、まあ、君剣道やるなら一緒にやろうっていうことで道場でいろいろ剣道やったんですが、バックグラウンドは何だって聞いたら海洋生物学だっていうんですね、うん、あそれじゃあと思いまして、他の何人かのアシスタントティーチャーに聞いてみたら、やっぱりその生物学がバックグラウンドだっていう人たちが何人かいたわけなんです、うん、でそこで思いついたのが、その水辺で英語で昆虫採集、要はキャッチザドラッグオンフィールドみたい、ドラゴンフライみたいに英語で昆虫採集をしようというプロジェクトを思いつきまして、うん、それを茨城県のそういった、水辺の環境教育保全っていう助成金にのファンドに出した、うん、たところを取ったわけです、うん、もう我ながらこれは面白い、
面白い、
はい、あとはそのトンボがくるくる回るっていうけど、それじゃ英語でトンボがくるくる回るってどういうのかな、うん、トンボが足の歯の上に止まったよってなんていうのかな、うんうん、そういうのをみんな 英語でやるっていうと、ね、とても大人も面白いんじゃないかなと。あと、アシスタントティーチャーも家族でそういう昆虫採集やその鮎を捕まえようみたいなことをやってくれると、その日本じゃ公園でトンボを取っていいんだっていうのは分かりますよね。
それは面白いな。そういう自然というフィールドで、その、まあ、英語という世界の国際共通語を学ぶと。例えば、イチローなりスポーツ選手が世界で活躍できるのは、別に言葉を喋らなくても一つのスポーツという音楽なりね、スポーツなり共通語があるからできると。で、それプラス、これからやっぱりグローバルなところで舞台で活躍する、子供たち、若者がね、どんどん増えてくる状況の中で、やっぱりこう自然の中で、グローバルイングリッシュという世界に通用する国際語としての英語を勉強しながら、そして、その先生方も世界から来た英語の先生方も日本の自然、まあ、やっぱ確実にアメリカの自然と日本の自然がやっぱ違うんで、四季折々の自然が違うんで、そこに接してもらうことによって日本の良さも噛み締めていただくということで、これはね、京都でもこういうプロジェクト始めたいと思うんですけどね、はい、
ですからその水戸発の異文化コミュニケーション財団のアシスタントティーチャーを使った英語教育ということで、うん、これは全国に広めていきたいなと思います。これ、
南口さんぜひとも異文化コミュニケーション財団の理事長として、はい、お願いしたいと思いますんで、全国的にこういうプロジェクトをですね、こう広めていく。それやっぱり英語と何々、英語と数学、そういう新しい形の、まあ、パラダイムのシフトというか、まあ、大きな教育でも大きな大転換期に来てると。今まで、と同じように、例えば世界史と日本史を別々に勉強するんじゃなくて、世界史と日本史と一緒に勉強して初めて、こう歴史観、この2500年ぐらい、あるいは近代のこう歴史、150年の歴史を徹底的にこう学ぶ、そしてそれも英語で学んだり、そして英語で自然に接したり、英語でサイエンス、テクノロジーをこうイノベーションになるようですね、伸ばしていくと、そういうことをですね、やっぱり今のもう文科省にこう従うんでなくて、個人でも、先ほど個人でもですね、一人でもそういうことで、そういう集団を作って、プロジェクトを作ってですね、なんかこう新しいこうパラダイムのシフトにしたいと思うんですけどね。
で、その京都で異文化コミュニケーション財団がワインの味見を英語でやりましょうという会をやってるっていうもんですから、水戸でもやってみたいなと、茨城でもやってみたいなと思ったんですが、なかなか茨城ではそこまでのレベルになってないんで、そのアシスタントティーチャーとワインを飲みながら英語を勉強しましょうという会をやってるんです。
いいですね、それは、はい。
で、普通の、その、外国人、アメリカ人より、やっぱり彼ら、その、英語教師としての、資格持ってますが、とても上手に教えてくれるんですね。
コーヒー豆、いろんな種類のコーヒー豆を出しながら、水戸の方で、こう、キリマンジャロとか、はい、ブルーマンテンとか、はい、コーヒーのテイスティングをしながら世界を語ったりっていうプロジェクトを進められているというのを聞いたんですけど、それもいいですね。
これはサザコーヒーっていう水戸が全世界に誇るコーヒー屋さんがあるんですね、
はい、
でも美味しいコーヒー豆は茨城でしか売れないと言ってるんで、京都じゃ買えないんですけど。
いや、コーヒーなりワインなり、そしてアシスタントティーチャーと一緒にこの今言われた、ね、そのグルメのための環境教室、いいですね。こういうだからこういうプロジェクトをどんどん、ね、進めていきたいと思うんですけどね、
はい
はい、直樹さん、今日は京都まで来ていただきまして、どうも本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
また来週お願いします。